経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴司、46歳です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
なぜいきなり年なんでしょうかってことなんですが、はい、まあ、関係してますね。2月と3月にレガシー級ヒットの系譜というテーマでお届けしましたよね。
はい。
このバックナンバーはポッドキャストでお聞きいただけるんですけれども、今回はついにその第3弾としてお店のレガシー級ヒットを検証します。
はい。
まあ、懐かしいと思う人にも新しいと思う人にもおすすめですよ。週刊日経トレンディ、今回はレガシー級ヒットの系譜超人気店編っていうのをお届けします。
いいですね。
はい。1970年代からね、80年代に生まれて、いろんな領域でシーンを変えたようなヒット、それをレガシー級ヒットとしてご紹介してるんですけれども、今回はその超人気店編なわけですね。
面白いですよこれも。はい。高度成長期ですとかバブル時代には、どんどん豊かになっていく日本人の心を捉えるために、かつてないような価値観を提示して人気を博したお店があったんですね。
はい。
まあ、カリスマショップとかホテル、飲食チェーンといったところなんですけれども、
はい、
それらの中には今もなお強力な存在感を発揮しているところが数多くあります。まあ、そこでその革新性ですとか日本人を魅了した秘訣といったようなものを探っていきます。
はい。
ということで、まず最初にご紹介するのは雑貨店です。
はい。70年代半ばから80年代というのは雑貨店がね、台頭してきた時代なんですね。
はい。
日用品だけではなくて、ファッション小物だとか玩具まで含めて、生活に関わるもの全てを雑貨と呼ぶようになったこと自体が70年代なんですね。そしてその中でも象徴的なのが2つの大型雑貨専門店、東急ハンズとロフトですね。
そうですね。
はい。
東急ハンズはアメリカ生まれの DIY、はい、つまり Do It Yourself の発想を取り入れて、藤沢とか二子玉川で小規模な実験的展開をして、はい、その後1978年に渋谷に大規模店舗をオープンしました。
はい。
で、まあ、1本10円しかしないネジからですね、100万円ぐらいするような石まで、住生活に関連する商品をなんと300万点も集めて人々を驚かせました。
はい。このハンズの、ね、オープンによって渋谷の人の流れが変わったほどのインパクトだったんですね。そして80年代には暮らしのヒントを提供する店という要素も加わって、バラエティグッズも大きな売り上げを占めるようになったんですよね。
そうですね。そしてバブル景気が始まった1987年、日経トレンディが創刊した年でもありますね。
そうなんです。
はい。この時に渋谷に誕生したもう一つの大型雑貨専門店がロフトです。
はい。
まあ、余暇の時代というのが到来するのに合わせて、遊び心のある品揃えで都会型のライフスタイルを持った若者を中心に支持をされました。
はい。ハンズが男性中心で専門性が強み、素材集積型というような、ね、お店だとすると、ロフトは女性中心でファッション性が強み、売り場編集型というように、大型雑貨専門店といってもね、その特性というのは非常に対照的なんですよね。
僕これを見て初めて自分がなんでハンズにしか行かないのか分かりました。
言われて初めて分かるという。はい。ロフトは文具だとかギフトの需要が高くて、今もね、女性客が多いのが特徴なんですよね。
そうですね。バブル崩壊後はホームセンターですとか100円ショップが新しい競合になったんですけれども、はい、ハンズは去年40周年、そしてロフトは今年30周年を迎えてブランドの再強化に取り組んでいます。
はい。
今のハンズの稼ぎ頭はキッチン用品らしいんですけれども、まあ、家の中の豊かさみたいなものを求める人が増える中で、品質重視の品揃えが信頼されているようです。
はい。
そしてロフトは行かなければいけないお店に返り咲くべく、今年店の売り場編集を徹底していくということなんだそうです。
はい。
ちなみに6月にオープンする銀座ロフト、こちらは人を軸にした品揃えなんていうものも展開するようですよ。
楽しみですね。
はい。
ちなみに、70年代に今の雑貨の概念を生んだのは、1974年に渋谷の外れに開店した文化屋雑貨店だったんですね。
懐かしいですね。
はい。大量生産大量消費の社会で、まあ、店主自らが各地で発掘した雑貨を仕入れて、種々雑貨な品を扱ったわけですね。でこれによって雑貨の概念というものが暮らしを彩るあらゆるものに広がっていったと言えるんです。
あ、それが先ほどおっしゃっていた雑貨という定義が70年代に定着したということなんですね。
は
い、
そうなんですね。
文化屋雑貨店はその後原宿に移転した後2015年に残念ながら閉店してしまいましたけれども、はい、まあ、こういったものや人の個性を重視する姿勢というのは、うん、今の雑貨店にも受け継がれているんでしょうね、
はい、
さて次はファッションビルです、
はい、
この番組のリスナーの皆さんはですね、
うん、
80年代のDC ブランドブーム、ご存知でしょうか、
ね、
もう口にするだけでも懐かしい感じですけれども、メンズビギですとかニコル、メルローズ、コムサデモードといった、はい、まあ、日本のアパレルブランドが、まあ、83年から87年頃にかけて若者の間で本当大ブームになったんですよ ね、
ねすごかったですよ ね、
ね、
あの頃は本当みんな黒い服を着ていたような印象すらありますよね
来てました来てました、
みんな来てましたよね
カラスみたいな、
みんな真っ黒でしたよね、
はい、
でこのファッションを先導したのがラフォーレ原宿だとか丸井なんですね、
はい、
中でも丸井は学生にも即日発行される赤いカードで流行の服を分割払いで手に入れられるということで人気になったんですね。
これ小売りと金融をその組み合わせた業態だったんですよね、
はいはい、
で当時の丸井はですね、うん、若いバイヤーさんに責任を持たせて、うん、そういう若い人たちの感性で仕入れをしていたんだそうです、
はい、
まあ、結果百貨店が扱っていないような個性的なブランドというのもどんどん導入されていきまして、うん、まあ、新宿あるいは渋谷の店舗から火がつきました、
はい、
で客層もとても若くてですね、なんと1983年にはお客の7割が29歳以下の人たちだったんだそうです、うん、
はい、まあ、この頃はねファッションの丸井というイメージが確立してバーゲンの時には数千人の行列というのがねできるほどだったんですよね。業績は91年にピークを迎えて、その後はバブル崩壊といった影響もあってね、それまでの手法が通じなくなっていきました。今の丸井はアパレルだけではなくて食や雑貨といったライフスタイル全般を幅広い層に向けて提案してるんですね。
そうなんですね、うん、ちなみに今の丸井が力を入れているのは少数派への対応なんだそうです、
はい、
例えば靴とか服はなかなか置いてないような珍しいサイズのものも揃えていて、うん、それとは別に LGBT の人々が買い物をしやすい環境といったようなものも整えているんだそうです、
はい、さて次はコンビニです、
はい、
まあ、去年の暮れの時点でね、日本国内のコンビニの総数というのは5万6000店を超えたんですけれども、長年首位を走っているのはやはりセブンイレブンですね。日本のコンビニチェーンの草分け的な存在で、店舗数も2万店に迫る勢いなんですね。
はあ、ちなみにセブンイレブンの1号店は1974年に東京の豊洲にオープンしました、
はい、
なんでもですね一番最初に売れたものがサングラスだったそうです。この年にはですね15店舗オープンさせたそうですね、
はい、で当時の取扱品目はおよそ3000点で、鍋とかね、はたきといったものもあったそうですね
そんなものまで売ってたんですね、
はい、そして翌75年には早くも24時間営業というのを始めてるんです。セブンイレブンは76年には100店、80年には1000店を達成してるんですね。
はあ、ちなみにローソンの1号店は75年に大阪の豊中市で、
はい、
そしてファミリーマートの1号店は78年に千葉の船橋市で産声を上げています。
うん、
ところでですね、
うん、
コンビニというとあのおにぎりが代表的な商材の一つですけれども、
はい、
あのフィルムに包んだおにぎりが登場したのはなんと1978年だったそうです、うん、ところが当初は1店舗で1日に売れるのって2つとか3つぐらいしかなかったらしいんですね、うんうん、
はい、
それを商品改良を重ねていってコンビニの代表的な商材に育てると同時に、
うん、
まあ、その夜中にコンビニに立ち寄るといったようなそんな光景まで作り出していったということなんですね、
は
い、
あのコンビニが、ね、市民権を得たのは80年代でね、コンビニという呼び方もこの頃に定着したんですね、
うん、
それまでは深夜スーパーなんて呼ばれてたそうなんです。
なるほど、
はい、でおでんの全国展開を始めたのも84年のことなんですね。
このコンビニの客層なんですけれども、
うん、
80年代の半ばまでは圧倒的に20代の男性が多かったんです、
はい、
ところがこの傾向に変化が生まれたのは、うん、1987年に東京電力の料金収納代行を皮切りとして各種の公共料金の支払い窓口になってからなんだそうです、
はい、今ではね男女の比率は半々になってますね、最近はチルドのお惣菜といったように女性とか高齢者に向けた品揃えも強化してるんですよ ね、
そうですね。
セブンプレミアムといった PB プライベートブランドですね、この進化もたびたびこの番組で紹介してますよね。
そうですね、この春セブンイレブンを皮切りにコンビニ各社は ナショナルブランドの日用品の値下げとかを始めています、
はい。
まあ、もともとコンビニといいますと定価販売が主流だったんですけれども、うん、ドラッグストアだとかスーパーよりもこう自分家に近くて、うん、しかも価格競争力があるというふうに変貌しようとしてるんですね、はい。
さらにね、ビビの生鮮食品も充実していってるんですよね。売り場のレイアウトも変わりつつあってね、最近売り上げが伸びている冷凍食品が存在感を増していたり、カウンターも大きくなっていますよね。コンビニでのワンストップショッピングが進んでいくということは間違いないかもしれないですね。
そうですね。週刊日経トレンディ、ここまでは雑貨店、ファッションビル、そしてコンビニのレガシーヒットを見てみました、
はい。
後半も引き続きですね、70年代から80年代に生まれた人気店見ていきます。
週刊日経トレンディ、今回はレガシーキューフィットの系譜超人気店編と題してお届けしています。
さあ、後半最初はホテルです。
はい、
あのバブル期というとですね、
うん、
当時の若者はイベント消費にとても真剣に向き合っていたんですね、
はい。
シティボーイですとか花子族、
うん、
懐かしい、
懐かしい、
まあ、こういう人たちが大増殖しまして、
はい、
雑誌を見るとですね、うん、クリスマスとか記念日を楽しく過ごすようなデート特集であふれかえっていたんですね、
はい。
でそんな人たちの頼もしい味方がプリンスホテルだったんです、
はい。当時東京の都心部で人気ホテルだったのはやはり赤坂プリンスホテルと六本木プリンスホテルでした、
うん。
当時の、ね、赤プリではね、クリスマスのチェックアウトの時に翌年分の、ね、予約をする人が本当にたくさんいたそうです。
これあの都市伝説だと思ってたんですけど、
うん、
今回その実際に取材したら本当にいたということで、
うん、
もうたまげたんですけどね、
はい。
一方1984年に開業した六本木プリンスホテルは黒川紀章さんが設計した都市型のリゾートホテルです、
はい。
中庭にですね、
うん、
屋外温水プールがありまして、
うん、
泳いでる人を見ながら食事ができるという、うん、アーバンリゾートの走りだったっていうんですけど、
ええ、
冷静に考えると変ですよね。
まあ確かにね、うん。まあ、他にもスキーブームが後押ししたね、新潟県の苗場プリンスホテルだとか、夏のレジャーの定番大磯ロングビーチを抱える大磯プリンスホテルも人気でした。
そうですね。
ところが若者の消費行動が変わってイベント消費というのが落ち着いていったんですね。そこで各施設はリッチだとか客層に合った新しい戦略を打ち出してるんです。
赤プリはですね、ザ・プリンスギャラリー東京清井町という高級ホテルに生まれ変わりましたし、
はいはい、
大磯プリンスホテルは今年大規模なリニューアルを行いまして、
うん、
温泉スパ施設を新設するそうです、
はい。
まあ、要は夏のリゾートではなく通年型のリゾートへの変身を図っているんですね、
はい。さあ、じゃあ最後にね、飲食店を見てみましょう。
はい、
もともと外食業界というのは流行り廃りが激しいジャンルなんですけれども、80年代に一世を風靡したチェーン店の中には今でも頑張っているものが少なくないんですね。
そうですね、
うん。
これね、キュンってする人多いかもしれないですよ。カフェレストランのアンナミラーズ、はい、まあ、時代を象徴するお店の一つですけれども、
分かる人には分かる、
ね、分かる人には分かります。もともとアンナミラーズはアメリカ西海岸のチェーンでして、日本ではですね、あの肉まんとか和菓子で知られる井村屋、
うん、
ここがライセンスを取って73年に青山に1号店をオープンさせました、
はい。
まあ、クリームがたっぷり乗ったパイにですね、可愛らしい女性スタッフの制服といったように、
うん、
まあ、味と雰囲気がヒットを呼んだんですね、
はい。でアンナミラーズは首都圏だけの展開だったもののね、赤坂とか原宿、渋谷といった都内の流行スポットへの出店が多かったので知名度は全国だったんですね、
うん。
バブル期から90年代半ばにかけては21店舗まで増えました。ただバブル崩壊後にはね、郊外店も増えてコンセプトというのが揺らいでしまって、さらにはね、ガストのような低価格チェーンというのが現れたということで、もうとにかく徐々に縮小していったんですよね、
はい。
今は品川駅前の高輪店だけになってるんです。
でこれ実は本家のアメリカの方も今はハワイに1店舗だけになってしまっているんですね、
うんうん。
ただその国内1店舗になったことで希少性が出てきたことから、
うん、
今高輪店は絶好調なんだそうです、
はい。
もちろんその店舗を改装したりですとか、
うん、
その工場で作っていたものから店内調理に切り替えていくといったような努力の賜物でもあるんですけれどもね、
はい。あとね、同じようにね、西海岸初というイメージで人気を集めたのがアイスクリームのホブソンズですね。 懐かしいですね、
はい、
カリフォルニア発祥で85年に東京の西麻布に1号店がオープンしました。
もう今でも西麻布の交差点というとホブソンズを思い出すぐらいランドマークになってますよ ね、
はい、
で実はこれが日本に上陸した頃にはですね、すでにアメリカではホブソンズって失速状態にあったらしいんですけれども、はいはい、まあ、アメリカへの憧れが強かった時代背景もあってブレイクしました、
うん、
で一時は40店舗を超えていたそうなんですが、現在は23店舗、うん、出店先もですねショッピングセンターなどが中心になっているそうです、
はい、ただねやはり今もね西麻布はホブソンズの重要な拠点なんですね、
うん、
なので西麻布店の強化が当面の課題で、この夏には深夜営業を増やすといったように本丸の価値を高める考えなんですね。
そうですね、やっぱもうブランドの象徴みたいなもんですからね。
ですよね、まあ、そこがね本当そうですね。
一方ずっと熾烈な競争が続いているのが喫茶カフェ業界です、
はい、
そんな中で長年支持されているのがドトールコーヒーショップですね、
はい、
セルフサービス系のコーヒーチェーンの草分け的存在でして、80年に原宿に1号店がオープンしました、
うん、
で今は全国に1100店舗以上を展開しています、
はい、まあ、当時喫茶店のコーヒーが1杯300円から400円だったんですけれども、海外の、ね、コーヒー店を返途に開発したドトールというのは立ち飲みスタイルで S サイズ1杯150円で提供してヒットしたんですね。
昔立ち飲みだったんですね、
うん、
でこれですね、まず最初に価格を設定して、うん、その後に人件費とか回転率というのを考えたんだそうです、
うんうんうん、
ちなみにコーヒーは今も税込み S サイズ220円、
うん、
フードメニューの顔役であるジャーマンドッグは創業時180円で今220円、うん、
はい、
まあ、つまりあんまり値上がりしていないということも強みの一つですね、うん、
とは言ってもライバル多いですからね、
はい、
時代に応じて常に細かく改良してるんですね、
はい、
例えばジャーマンドッグはマスタードの量を 1g 単位で見直せますしね、
はあ、
最初の一口でパンとソーセージマスタードを味わえるようにソーセージの形を、ね、変えているというようなことなのね。もうとにかくこだわってるんですよね。
そうなんですね、
うん、
まあ、ロゴの変更ですとか新しい店作りにも積極的なんだそうです、
うん、
まあ、最近はゆったり過ごせる大型店も増えていますし、あの買えるメニューも増えてますよね。
そうですね、うん、まあ、とにかく時代ごとにね登場するライバルに対しては対抗できる新業態というのも開発してるんですね、
はい、
例えばサードウェーブコーヒーへの対策としては新ブランドのカフェレクセルをね導入してますよね、
うん、
飲食店のレガシー級ヒットの鍵というのは消費者の記憶を大事にしながらも絶えず新しい試みを加えているということかもしれません。
今発売中の本誌日経トレンディ7月号では今回ご紹介したものだけではなく本当に懐かしいお店ですとかその資料が盛りだくさんになってます、うん、まあ、懐かしかったりですね、あと一周して新しかったり、
うん、
まあ、誰が読んでも楽しめる特集になっていますのでぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はレガシー級ヒットの系譜超人気店編と題してお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、 GPD ポケットというですね、
GPD ポケット、
はい、
あの昔 PHS にそんな名前の会社がありましたね。それ DDI ポケットか何ですかこれ
こちらですね、あの、まあ、小型のパソコンになりまして、あのちょっと前までそこそこあった UMPC という、
はいはいはい、
ジャンルのものになるんですけれど、
僕はあの富士通のルークスの UMPC 使っててアトムが遅すぎて放り投げたんですけど
それがまあ遅すぎないやつとでも思っていただければという形なんですけど、ほうほうほう
ほ
う、
あ、それはちょっと聞きたいですね。
まずですね、あの重さが 480g と言われてまして、
ほう
ほう、
私が、まあ、ノート PC よりだいぶ、まあ、軽くて使いやすいとやっているポメラの最新機種より軽くなってしまっている感じなんですね。
なるほど。
それでいてスペック的にも実はですね、うん、そこまで低スペックというようなものではなく、
はい、
メモリはなんせ 8GB 載っているところですね。
はい、うん、そのプロセッサーもその現行の アトムとかだったりするんですかね。
アトムの X7Z8750 というですね、モバイル向けの中で、一番新しいものと
ですね、それだとかなり不満なく動くと思います。しかもメモリが8ギガありますからね。もうあの最初の頃のアトムがですね、ってなるぐらい遅かったんですけど、今本当快適に使えますからね。
で
これ実際大きさとかどんな感じなんですか。
これ幅が18センチ、
幅18センチ、はい、
で、長さ、ね、奥行きというかが、10.6センチってことですね。で厚さが、2センチ以下、
めっちゃくちゃ小さいじゃないですか。画面サイズってどれぐらいになるんですか。
これで7型一応確保している。
なるほど。あの7型というとですね、あの安いノートパソコンの走りだった、ASUS の、EPC の初代モデル、4GX が、あれが7型液晶で重さが 900g 前後だったと思うんですけど、同じ画面サイズで 8GB メモリが乗って、まともなプロセッサが乗っていて 480g しかない。
それちょっと気になりますね。
これハードウェアキーボードはついてるってことですか。
当然ついています。
素敵。でもお高いんでしょ。
一般販売、今クラウドファンディングのだけで、ちょっとあの発売したみたいな形なんですけど、一般販売の時に8万円とされてますから、なんというか微妙な線ではありますね。
8万円か。悩むな。
悩みどころですね。
であとですね、今ちょっと、ポメラと天秤にかけてる私なんですけれ
ど、
ポメラの一番いいところは電池が切れないことなので、こちらはその1回の充電で12時間駆動というのが交渉スペックになってますから、そこまで長くはないだろうなというのは、
でも12時間持つってすごいですよ。あの僕が今使ってるノートパソコンが交渉10時間で、あの驚異的に持つって言われていて、で実際その普段持ち歩くときは AC アダプターをカバンの中に入れなくても持ち歩けるレベルなので、それで12時間交渉だったら、7掛けで考えたとしても1日ぐらいだったらなんとかなるかもしれないですね。
毎日充電するのは必須にしてもっていうことですね。
いや、ちょっといいお話を聞きました、さあそれでは1号ずつコアに参りましょう。この GPD ポケットのホニャララードを10点満点でお願いします。
小さいことは正義だと8でお願いします。
全く同意です。全く同意です。あの私ですね、それこそ90年代のザウルスに始まり、
あ、そっから、はい、そっからですね。
あとカシオペア、
あ
で、あのネットブック、ウルトラブック、Windows タブレット
ってきて、すごいね、そういう意味で言うと、
あの変質的にあの軽量化を追求しているので、この GPD ポケットもすぐにチェックしたいと思います。
ザウルス
懐かしいでしょ、はい。ということで1号ずチェック、来週も1号さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは GPD ポケットでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、
はい、
あの今もあるのかな、御殿場のプレミアムアウトレットにですね、メルローズがありまして、であの私その昔メルローズがすごく好きだったもんですから、
好きだったんですね、
はい、あの喜んで、当時ダイエットした直後だったんで、服が入ったんですよ。なので、いくつか買ってホクホク顔で帰ったんですけど、もう今は見るも無残にあのパンツがですね膝ぐらいで止まってしまって、とても履けるあれじゃないんですけど、懐かしいですね、あの DC ブランドブームとか。
っていうか本当にちょっとでも久々に DC ブランドっていうですね、
死後も死後、
あの DC、 大死後ですよ。 DC ブランドって何か言えますかね。
デザイナーズ&キャラクターブランドだったかな、なんかそんな感じでしたね、
多分、なんかなぜ DC ブランドだったんだろうとかっていうところからももう忘れていて、
ね、別にブランドブームでもいいような気がしますけどね。
そうそうそう、でも本当に今すごく久しぶりにその言葉を聞いたと同時に、なんかふーっと当時のことがやっぱ頭の中に記憶として蘇ってくるんですけどね。でもいつだったかとかいつ頃だったとか自分が何してたか全然覚えてないですけど、とにかく黒かったっていうことだけは覚えてるんですよ。
黒かったですよね。本当当時渡辺発行人も僕もそれこそティーンとか20歳そこそこぐらいでしたけど、
全然なんかね、その頃自分がどうしてたのか全く覚えてないですね。なんですけど、そのシーンとして 街の中が真っ暗だってか
黒かった、
ね、この変な意味 の真っ黒っていう、
みんなシャレっ気出して黒かったんですよ、ね、そ
うそう、おしゃれでおしゃれでおしゃれでとてもおしゃれな人たちなんだけど黒いっていうそういうシーンがふっと思い浮かびましたね。
ですね、あの特に40代半ば以上の方はですね、もうページをめくるたびにですね、あーって言いそうになるような写真とかがたっぷりですので、はい、本当にねこれ本誌読まないと損です。
そうですよね、はい、ぜひご覧になってください。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
実はコムさんのコートまだ持ってるんですよね、抜いた歌詞でした